それでは本日の説教、ヨナ予言すると題して荒井先生より御言葉の提示をいただきます。罪に汚れた大いなる都ニネベに警告をするよう神様から命じられたにもかかわらず、その命令に背いてニネベとは反対の方角のタルシシュに逃れていった預言者ヨナ。大嵐に遭い船が難破しそうになったのはヨナが神様に背を向けたからであるということが分かって、ヨナは自ら願い出て嵐の海に放り出されました。万が一にも助かる見込みなどないそのような状況でありましたが、神様は大きな魚を使わしヨナを飲み込ませます。絶望の底から救い上げられたヨナは魚の腹の中で3日未満にわたり悔い改めと懺悔の祈りを捧げて、やがて陸地に吐き出されたのでありました。改めて神様の言葉がヨナに臨みました。さあ大いなる都ニネベに行って、私がお前に語る言葉を告げよ。私たちが預言者という人に期待をする姿というのは、このような神様の御声に対して素直にこれを受け、その命じられたところを実行するという、そのような姿であります。さっきのヨナはこの期待を完全に裏切って逃げ出したのでありますが、2回目にこの神様の御言葉が望んだ時のヨナは、まさに私たちが期待するような預言者の姿、すなわちその御声に素直に従ってこれを実行するという、そのような姿が描かれています。ニネベはとても大きな都であったそうです。一回りするのに3日かかるほどだったとあります。具体的にどのぐらいの大きさだったのかを正確に知ることはできませんが、考古学的な見地から言うと、そこまで大きくはなかったのではないかと言います。ただ人口が12万人と言いますから、当時としてはかなり大きな都であったということは想像に難くありません。で、大事なことはこの読者に対してニネベという都がとても大きなところであったということ、それほどの発展をしたということは、それだけの力強さを持っていたということ、そのようなことを読者に印象づけるということがここの目的でありましょう。その大きな都ニネベにやってきた預言者ヨナは、とりあえず1日分の距離を歩きながら叫びました。あと40日すればニネベの都は滅びる。実に彼の預言はたったこれだけであります。あと40日すればニネベの都は滅びる。彼はこれ以上のことは何も語っていません。彼はただこれだけを淡々と叫びながら都を歩いて回ったということになっています。そう語るように命じられたのであれば、彼はそのことによって十分にその役割を果たしたということができますし、彼はそれで正しいのです。しかし一方ではそこには何の工夫もない。何とかしてこの都を神の怒りから救い出したいという情熱のようなものも一切感じられない。彼はただ淡々と与えられた務めを果たす、すなわちあと40日すればニネベの都を滅びると叫んで回っただけでありました。果たしてこれだけで人々は悔い改めるのでありましょうか。もし今私たちの時代にこのような警告を叫ぶ者が突然現れたとしたら、 私たちはその声に耳を傾けるでしょうか。答えはおそらくノーです。むしろ私ならと言った方が正確ですので、そのように言いましょうか。まずはその理由を問うということをするでしょう。私たちの何が悪いのだ、それはどんな罪に定められるのだ、それによってどのような罰が与えられるというのだ、その根拠、それを求めるに違いありません。これは決して、今は私だからと言いましたが、私だから、あるいは現代だからということではないように思います。多くの人がそのように思うでしょう。またヨナ書が書かれたこの時代においても、そうした反応を示す方が自然だと考えるべきです。ですから他の預言者たちがそうなんですが、いかにして自分の言葉が民の耳と心に届くのか、その工夫をするものです。それは例えば説教のような形をとり、人々が聞きやすく、またその心に響くようにと、さまざまな工夫を凝らして御言葉を取り継いでいくでしょう。そこには民が悔い改めるようにとの願いがある。そこに導くために使わされたという自分自身の証明感がある。それに基づく情熱がある。でもヨナにはその工夫はありませんでした。ただ40日後に都が滅びると叫んで回っただけです。にもかかわらず、驚くべきことにニネベの都の人々はヨナの叫び、すなわち神様の御言葉、滅びへの警告、これに耳を傾けたんです。そして断食を呼びかけ、身分の高い者も低い者もみんなが荒布をまとったというんです。ついには王様にまでこの予言は伝わり、王は自らその玉座を退き、王位を脱ぎ捨て、荒布をまとって灰の上に座します。自分だけではなく家臣たちにも断食を命じました。国に遅れを出し、人間のみならず牛や羊を含む家畜にも断食を命じる、水を飲むことさえやめるようにというお触れを出しました。加えて、おのおの悪の道を離れ、その手から不法を捨てよという命令まで出すんです。つまり乱れた世の中、その生き方、生活、不法行為や不道徳な行い、それを都から一掃しようと、そのことを呼びかけ命じたんです。これは本当に驚きであります。旧約聖書には何人もの預言者が、有名な預言者が登場しますが、彼らの言葉をまともに取り合う民はいないと言ってもいいほど、人間は傲慢な存在として描かれています。預言者たちが何とかして人々に神様の御言葉、怒り、嘆き、そういったものを伝えようとしても人間は耳を傾けません。なのにここでは、取り立てて何か工夫をしたでもないヨナの言葉を人々はすんなりと受け入れている。そして王自らが断食を含めて悔い改めの先頭に立ちました。王が民に断食と荒布をまとうということを命じた理由は、これも個人的にはとても興味深いことなのですが、その自分たちが悪を捨て悔い改めの姿勢を示すならば、神が思い直されて激しい怒りを鎮め、我々は滅びを免れるかもしれないという、そのような理由でありました。すなわちこれは自分たちの罪を認めている、徹底した謙遜を伴う悔い改めの姿勢を示すことで、 神様が怒りを鎮めてくださるかもしれないという、そのような期待があることを表しているわけです。神様が怒りを鎮めれば滅びを免れるかもしれないという発想をしたということ、そのことによってこの王様が神様の道からを認めているということがわかります。言い方を変えるなら、神様を恐れているというふうに言えます。かつてその罪深さのゆえに、ソドムとゴモラは硫黄の火で焼き尽くされたのですが、そのような厳しい裁きを行われる神様を、この王と民は信じた、そして恐れたということです。これは救われる条件としては申し分ないと、そのような不謹慎なことを思ってしまいます。これ以上何を求めようが、求めるものがないほど立派な悔い改めだ、改心だ、そのように言っていいと思います。これを受けて、やはり神様はニネベの都を顧みられました。すなわち彼らが悔い改めて悪から離れたのは本当だというふうにお認めになった。そして結果、予言していた災いをもたらすことをおやめになりました。これによってわかるのは、神様はこの都を惜しんだ、実は愛していたということです。もし神様がこの都のありさまを見て本当に滅ぼしてしまおうと思っておられたならば、特に予告をするまでもなく、予言をするまでもなく、その悪を一掃するべく滅ぼしてしまえばよかったんです。他にも大きな都や町はあったでしょうから、ニネベの町から都から罪があふれ出てくるぐらいなら、悪がにじみ出てくるぐらいなら、一気に滅ぼすというような選択肢もあったと、そのように考えていいと思うんです。しかし実際にはすぐにこれを滅ぼしてしまうのではなく、神様はニネベの住民や王らに悔い改めるチャンスを与えました。これは万が一にも彼らが悔い改めて悪から離れるならば、滅ぼさないでも問題は解決するという一つの逃れ場、解決策が神様の中にあったんだと考えても許されるでしょう。つまり神様は積極的にニネベの都を滅ぼしたいと思っていたわけではなく、やはり彼らが悔い改めて新しい命に生きようと志すことを期待されていたということになります。水曜日の祈祷会の中で、先日神は愛なりという有名な言葉の元になったヨハネの手紙を学んでいく中で、神様は私たちを愛してやまないのに、なぜ戦争や大量虐殺のようなものが繰り返されるんだろうかという、ある種嘆きの声が上げられました。ウクライナと彼の地に侵攻したロシアとの戦争は、始まったばかりの頃は短期決戦かと見込まれた、そのような時期もありましたが、未だに続いています。パレスチナのガザ地区とイスラエルの紛争も終わりが見えません。他にも世界中で様々な場所で小競り合いが起こっているし、私たちの近くでも何か起こるのではないかという煽られ方をしています。まあ、こういったことが起こると、イスラム過激派などがテロなどのきっかけを作って戦いが勃発したときに、一斉にイスラム教徒を危険視するとともに敵対視するというような傾向があると言っても過言ではないでしょう。すべてのイスラム教徒が過激派ではないのに、むしろ一部の過激な思想に基づくグループの行動でしかないのに、全体が危険視される。そしてそれゆえに原因のすべてをそこに着せようとする、 つまり信仰や宗教のせいにしようとする。同じように戦争を起こしている、あるいは渦中にあるのか、もしキリスト教徒の場合はどうか。必ずしもそういう時はキリスト教徒が多数を占める国々がこの戦争を起こしても宗教や信徒があからさまに非難されるようなことはない。むしろそこに信仰は引き合いに出されない。逆に他の宗教に寛容である私たち日本人の感覚からすると、先にも言ったように神様は戦争や大量虐殺をなぜ繰り返されるのかというような、信仰のゆえに戦いが起こるというようなことを信じられないという思いで疑問に持つ嘆きの声が出てくるわけです。その通りだなと思う気持ちがある一方で、古から神様はこの世、また人間社会を完全にコントロールされておられるのではないということを、聖書を通して確認をするんです。すなわち全てのことを神様がコントロールされているのであれば、私たちには一切の自由はなくなりますし、私たちに信仰が求められることも意味を持たなくなってしまうのではないでしょうか。なぜなら神様が全てをコントロールされておられるならば、私たちは罪を犯さないようにされていなければならないからです。しかし実際にはそうではない。私たちは罪を犯します。神様の元から離れ、あるいは神様の御旨に逆らい罪を犯します。これはつまり私たちは神様のコントロールから離れる、そのような意思を与えられているといいますか、自由が与えられているということの証拠です。私たちは完全に神様のコントロール下に置かれているのではなくて、それぞれが自由を与えられているわけです。それは罪を犯す自由というのも残念ながら含まれます。というのは、私たちはこの世という罪と誘惑の世界の中に置かれていて、この肉体もまた罪に汚されうるものであるからです。そしてアダムとイブが最初の罪を犯したことに象徴されているように、私たちはどんな些細な誘惑をも完全には回避することができない弱さを持っているのであって、その責任を問われる立場に置かれているわけです。そのような中で私たちは罪から離れようとする決断をなすことができるのだということは忘れてはなりません。私たちは罪を犯さないではいられない存在でありつつも、罪から遠ざかるように努めることはできるわけです。それはかつて立法主義者たちがそうであったように、必ずしも罪人と交わらないようにするとか、罪人を非難することで自分たちを清いと思われるところに置こうとするような、そういう浅はかな知恵のことではありません。罪を犯しながらも気づかされるたびに悔い改めて新しい命に生きようとする決断にその都度導かれていく、それを受け入れることを言います。そして何より、私たちが追い切れないこの罪をキリストが十字架の死によって贖ってくださったことを信じる、そのことが求められているわけです。むしろ神様はこの食材の捧げ物を私たちを愛する世にこの世にお送りください、私たちがキリストを受け入れることを期待しながら求められました。それは神様が私たちを滅びのままにしておくのではなく、愛するがゆえに救い出してくださろうとなさったためであります。今日お読みいただきましたヨナ書においてなら、神様はニネベの都を愛しておられたので、その都とそこで暮らす民が悔い改めることを期待してヨナを遣わしたと言っていいはずです。神様は人間が自らの過ちに気づき悔い改めることを期待されておられたんです。そうした見方からすれば、 今のこの世の愚かな争いごとも、私たちが自らの過ちに気づいて悔い改め、これ以上大きな罪を犯さないようにと互いにいさめ合い、励まし合うことが必要であるということが分かってまいります。しかもその警告を出すのは、実は私たち一人一人なのでありましょう。神様の命令に背いて逃げ出したヨナ、船の中ではみんなが大騒ぎしている中で、一人船底に落ちて、あたかも自分は関係ないと言わんばかりに寝ていたヨナ、そんなヨナもやる気があったのかなかったのか分かりませんが、いよいよ覚悟を決めて神様の御言葉をニネベの都で叫びながら広めていった。その際にはみんながその言葉に耳を傾けた。そしてついには悔い改めを示したんです。この姿を私たち自身に照らし合わせならば、私たちも悔い改めて神様に立ち返ろうという声を大にして発しながら、互いにそのために祈り合う力が与えられているのだということを思います。何の工夫も装飾もなく、ただ神様が出された警告の言葉を叫びながら伝え合うだけ、ただそれだけでも御旨にかなう働きがなされるのだと、そのようなことをヨナの予言は私たちに教えてくれているのであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうぞ一人一人の健康を守りをお伝えください。あなたの語りかけてくださる御言葉に素直に耳を傾けながら、心を傾けながら、自分自身をしっかりと見つめ直し、互いにキリストの食材に預かって救われてある、その幸いを味わうことにさせてください。互いに祈り合う、その中に幸いを満たすことができるようにしてください。一言の祈りを尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。